スティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ。今日のお客様は社会活動家で法政大学教授の湯浅誠さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
こんにちは。
久しぶりです。
大竹誠さん明日から復帰ということで、
ね、残念
ちょっとずれちゃいました、
ね。お会いしたかったですけどね、
はい、
まあ、でもお元気になられてきてるってことですよね。
手術も成功して、まあ、非常に元気だということなので、明日から復帰と。
よかったです、はい、次の時はぜひお会いしたいですね。
あの湯浅誠のこの夏はどんな感じですか。
湯浅誠のこの
夏はね、ちょっと焼けてますか。
そう言われましたねさっきね、はいはい、アマチュー行ってきましてね。
はい、
アマチョっていきなり言っても分かんない。
アマチョ
って知りません？
場所ですか。
アマチョって都会の人本当知らないんだよね。あの島根県の
島根県、海の市って書く。
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
あのね、
あの沖ノ島。
そうそうそうそうそう、沖ノ島、
あま
後鳥羽上皇が流されたという。
はい、
はいはいはい、
私はあの西川美奈子さんがそこを嫁いで、
あ、そこ
そこに結婚式の司会みたいなんで行きました。昔、
あら、
ポートホテルから
横に経験者が2人、
あ、マリンポート、
マリンポート、
あら、
あそこ泊まりましたよ。
あそこ泊まってきました。
めっちゃ綺麗。じゃあ秋谷海岸、
そうそう秋谷海岸ね、
綺麗な、
はいはいはいはい、
へえ、
あ、その話が出るとは思わなかった。
すごい共通点でしたね。それやば
い
話
です
ね。
いやすごい、でも綺麗な場所で、海もめちゃめちゃ綺麗なんですよ。真っ青の海で、
ものすごい透明ですね。
で海の幸もすっごいしくて、
うん、海の幸ね、
もはい、美味しかったし、はいはい、
あそこの島が、はい、人口2300人の町なんですけど、
はい、沖ノ島
の海士町ってとこなんだけどね、はい、いくつか町があって、でその中の一つに海士町ってあるんですけど、
海にあの士族の士っていう、
武士の士ね、
武士の士ね、
うん、はい、それで海士って読むんですけど、でそこはそのこの10年間で人口2300人しかいない小さい町に500人移住してるんですよ。すごくない？
すごいですね、
うん、これだけ人口減少で日本全体が苦しんでいて、うん、
はいはい、
なんか自治体そのうちなくなるとかまで言われている時期に、うんうん、2300人に500人だから
移住どうして
る？すごいですね。
近郊でも掘り当てたのかみたいになるじゃん。掘り当ててない、
ゴールドラッシュ、
そう、掘り当ててないのに人が行ってる。
え、それはなんかでも食べ物、ね、美味しいし、もう自然豊富、うん、海きれい。
でもそれだけじゃないでしょうね、きっとね。
ね、でしょ、うん、それだけではないっていうか、まあ風光明媚なところっていうだけであれば結構ね、日本全国いろんなところがあるじゃないですか。
観光客は来るでしょうけど、移住定住はなかなか難しいですよね。
なかなか難しいと思うんですよね。でもそこに500人だから、うん、それはやっぱね、まあ、人が面白いんですよ。
人が面白い、
住んでる方々が、
この人たちと一緒に何かやったら楽しそうだなって思う感じの人たちで、だから都会でまあバリバリ頑張ってたような、まあ、私知り合いはね、元ソニーでしょ、元トヨタ、元リクルート、
うん、
みんなそういう30代ぐらいの、もう日本の誰も知らない人がいないような大企業でやってた人たちが辞めてそこに移住してる。
そっちの方が、アマチュアの方が自分の生きがいをこう満たしてくれるっていうこと、うん、
彼らの言い方だとね、やっぱすごい大きな企業だと自分が歯車の一つで、
うんうん、
なんかそのこの仕事をやって直接そのユーザーの顔見えるわけでも、うん、会うわけでもないし、なんかまあふと思う時があるんだって、これ一体やってだ、誰が喜んでんだろうとか、何のためにやってんだろうとか、なんだけどやっぱその小さいとこ行って、まあ、もう直接顔が見える関係の中で自分がどこまでやれるか、まあ、力試しみたいなところがあるのと、やっぱ日本全体がその世界一の高齢社会で、
はい、
まあ、人口も減り始めて、なんていうか、まあ世界の中の課題先進国なんですよね。でその中でもさらに離島ってさらにもっと早くから高齢化してるし過疎化してるし、そういう課題先進国の中の課題先進地、ある意味世界の最先端じゃんと、でここで何か課題解決していけたらそれは世界中に波及する可能性あるよねと、というような問題意識とかで、まあでも根っこにあるのはやっぱりそうは言ってもなんかこの人たちと一緒にやったら面白そうっていう、それがない限り俺動かないと思うけど人は。
でも逆に言うと、この人たちと一緒に生きたら生活したら面白いっていうことは、そんな地方って簡単に再生できるはずないじゃないですか。そんなことだったらいくらでもね、 地方が衰退していくなんてことがないと思うんですけど、
でしょ。で私はそれが不思議で最初に5年ぐらい前に行ったんですけど、
はい、いや行くの大変ですよ。
行くの大変でしょ。
Z ホイール、あ、何ですか、 Z 線みたいなやつが、
高速ジェット、
たまに、ね、欠航になることも多いんですよ、はい、もう波がすごいから。
私ねほぼ5割の確率で予定日に帰れてないんですよ、
はい、いや本当そう。だからそういう場所でね、まあ、もっと行きやすい場所あるけど、やっぱりその魅力が大きいにあるんだっていう、そう人の魅力っていうことですかね、う
ん、あのね、うん、でそれ5年前に行ってなんでなんだろうと思って行ったんですけど、うん、まあとにかくそのちょっと言い方あれだけど、この町の未来をあのキラキラした目をして語るおっちゃんおばちゃんとよく会うんですよ。
山町の人
って、ええ、どの町に行って面白い人ってね、うん、必ず一人とかいるんですよね、うん、何人かは、うん、なんだけど会う確率がやたら高い、うん、一次会で飲んでその町の人と話して盛り上がるじゃない、
うん、
で二次会行ってなんか隣にいる人たちと話したらなんかそんな感じの話になり、うん、今日はよくそういう人と会うなと思って三次会行ったらまたそういう人と会うみたいな、
まだ納得してないです
ね。ですよね、はい、それは今納得できると思ってない
大きな企業にいた人がその移住してきて500人も人口が増えて、うん、その人たちは仕事は何をしてる？
自分で作るんです。
自分で作る、
はい、
どういうこと？
例えば阿部くんっていう私のよく知ってる人はトヨタの人なんだけど、トヨタ辞めてそっちに行ったんだけど、自分でスタディーツアーの会社を起こして、うん、でいろんな人が視察に来る、そういうのをスタディーツアーなんかやって、それで自分の事業を回している。あるいは、もっとソニーだった岩本くんっていうのは、高校がそもそも潰れかけてたの、その島ね。でそのもう人数減っちゃうから子どもの数が、はい、で統廃合だって話の高校の立て直しで入って、それで高校を魅力化して今は、3分の2が島内からの進学者、うん、3分の1を島外からの、島内の子どもは減っていくからね、はい、今までは減ってきてるから、はい、で島外枠っていうのを作って島留学だって言って全国募集かけて、うん、今そこの高校はとっても面白い高校だ、ユニークな高校だっていうんで願書を取りに来るレベルでいうと30倍、
うわすごい、
受験者数でいうと3倍か4倍かな、
しかも当該から
当該
から当該があるっていう、う
ん、その面白い高校だっていうんで親が行きなさいよって子供誘ったり、子供が自分で行きたいって言ったり、でそここの高校出身者が法政大学にも何人も来てるんだけど、面白いやつだね、
はいはい、
でそういうことをやったり、あるいはなんかブドウを育ててワイン作ったら面白いんじゃないか、うんうんうん、島の特産物になるんじゃないかとかって言って移住してた人もいるし、
じゃあもう島内のビジネスを
で起業する、
そうそうそうそう、
ある種の起業する、
そうそうそうそうそうそう、だ仕事がないなら行かないよっていう人は、うん、まあ、来なくていいって言ってた、うん、前の町長が、この間買ったばっかりなんだけど、
その島の人たちが、うん、こういうところに島外からいっぱい移住してきてもらって、うん、こういうふうに生き生きと暮らしてほしいっていう、こう統一されたコンセプトみたいなのを共通認識として持ってるんですか？
それがなんでかって思うじゃない、
はいはい、
それを私探りに行ったんですよ、それで聞いてこれだったんじゃないかと思ってんのは、あの島ね、その何十年も前から有名になる前からコツコツやってきたことがあって、それは島丸ごと学校っていうコンセプトの取り組みをやってきたんですね。でそれは何かっていうと、人口2300人の離島だから、学校の先生とか行きたがらないわけ、みんな。そこの先生やりたくないね、なので先生とかあんまりいないわけですよ、うん、まあ、医者もいないしけど、で、そういう先生とかがいないから、だけど子どもたちはいますと、うん、子どもたちに豊かに育ってもらいたいという中で、教育委員会がこの島に町に住んでる全員が何かの先生だっつってさ、うん、島丸ごと学校っていう取り組みをずっとコツコツやってきたわけ。で、まあ、例えば本当もう目に浮かぶような感じなんだけど、その島のおばあちゃんがいてね、
うん、
まあそこイカが有名なんだけど、うんうん、まあ、イカの料理の郷土料理が得意だと、うんうんうん、でじゃああんた郷土料理の先生ねと、そしたらおばあちゃん最初は何て言うかって言ったら、私の作ってるものなんて大したことないんだからとかって言うじゃないですか、うんうん、でそういう人をこう押したり引いたり上げたり下げたりしながら、まあ、なんとか1回目持ってきます、うん、で地元の人が3人ぐらい来てね、いやこんなつまんないもんなんだけどねとか言って料理するのをみんなが学んで、 家に持ち帰って作って家族が喜んでくれたとかっていうフィードバックをする、うん、それはおばあちゃんまんざらでもないよね、
はいはい、
でそのまんざらでもないそのことを何年も積み重ねていくとこのおばあちゃんがいやこの町ももうちょっとこういうふうにしたらいいかもねとか言い出すわけですよ、
うんうんうん、
その今まで難しいことは、うん、偉い人が決めてくれればいい、うん、私なんかは何も分かんないんだからあの何も言うことはありませんって言ってた人が、うん、だんだんそういうふうにこう自信つけてくるっていうか、
うん、
私も誰かの役に立ってる島のためになってるっていうことからね、うん、そういうことをずっと積み重ねてくるとだんだんみんながその島の町の未来を
考え出す
語り出す、
うん、
でそういう中でやっぱこう町全体の雰囲気がここをなんとかやっていこうっていう風になってきたんじゃないかって私は思う。
じゃあ個々の自分では気づいていないかったかもしれないけど持ってるスキルが意識改革によってどんどん上がっていってで意識がこう高まることによってそれがより生かされるようになっていくっていう
埋もれたスキルが発見されていくことで自信が出てくるっていう感じじゃないかな、う
ん、
それで、そういうふうにこうなんかあのいやなんか偉い人がやってくれればいいよって、まあ、町のことが我がことにならない、
うん、
じゃなくて我がことになっていく中でみんながいろいろ言い出すようになってでなんかその中から何かできるといいみたいな雰囲気ある中でいくとだって私がそうだもん結局あそこリピーターになっちゃって
だから、また行きたいって思うようにな
っちゃう。だから毎年毎年1回2回ともう予定日に帰れることが半分しかないんだけど
行っちゃうわけですよ。他の人に迷惑かけながら
もう帰る予定の次の日は絶対予定入れちゃいけないなとか思いながら行く私がリピーターになって
る。それ本当あの町をこう変えていくっていうのに本当ハマってる一人ですね。
そうなんですよ。
それはあの地方再生のヒントにとしてどこでもこうモデルケースとしてじゃあ意識改革していけばなんとかなるかもっていうようなモデルになりうる街なんですか、うん、島なんですかね。
私はそう思ってるんですけど、ただそのなんかいいとこだけパッと取っても多分ダメなんで、いやその街だってもちろんそのすごい財政難の時代があってねこの間変わったばっかりなんだけど前の町長が給与ものすごくカットしたわけ、
うんうんうんうん、
でこの、ま、町長が自分の給与を3割カットしたっていうことが起爆剤になったっていう話もあって、うん、みんながなんとかしなきゃいけないっていう危機感をね広めたっていう話もあってそこをがその町の再生のきっかけだって思ってる人もいるわけよ、
うんうんうん、
だけど俺じゃあ町長市長が3割給与カットしたらどの町もああなるかって言ったらなんないと思うんだね。
ですよね。意気消沈しちゃうところもあるでしょうし、
あると思いますね。なのでやっぱずっとこう積み上げてきたものがあってのことなのでモデルになると思うんだけど覚悟を決めて学ばないとあのなんか上積みだけ取ってなんかなんかうまくいってそうなここだけ取ってうちの町に持ってくれば同じようにうまくいくんだってことはないと思う、うん、
しかもその長くコツコツと地道な取り組みがようやく花開きつつあるっていう
っていうことなんだと思うんですよ。
へえ。
でそこに必ず毎年夏行っていて、今副町長になったんだけど吉本さんっていうおじさんがいつも相手してくれるんだけどでその吉本さんに、潜りを教えてもらって、アワビを取っている、そので焼けたんだと思っちゃった。ようやく話が戻った。ようやく話が戻った。
ああでもなんかいい話ですよね。ね
本当に素敵。
いやそうでも これね。
本当綺麗ですよね。
綺麗なとこだって。
本当びっくりする。
あのフェリーの船着き場のなんかこう、はい、普通だったらこう町に一番近くてさ、あの水が汚れてるようなその岩壁コンクリで固められた、あそこで真下見てもう10メートルぐらい。先まで見えるもん。
すごい綺麗でね。
すごい綺麗よね。
ね
まあ、そういうね自然環境に恵まれてるっていうところもあるんでしょうけど、大体あの地方でこう再生してるところっていうところとあと新しい産業が生まれてるみたいなイメージあるけど、
そうなんです。
そうじゃないんですね。来て自分で仕事作ってくださいっていうことなんですね。
あの産業なんか仕事があれば行きますよっていうのは、やっぱちょっとこう他力本願的なとこもあるし、限界あるよねだって。
なるほど、
そんなにバンバン仕事作れないし、あのなので でもあの大事なことはこういうその逆転が、田舎の田舎で起こってるんですよ。 あのアマチュアはなんか全国のリーダーだけど、
はい、
島根県、
はい、
島根県は19市町村しかないんですね、少ないんですけど、はい、でもこの今島根県19市町村のうち10市町村で人口が増え始めてるんですよ。
おお、そうですか。
0歳4歳人口が増え始めてるの、
はいはい、
で私の知り合いの学生も、うん、この去年か半年ぐらい沖縄県のトカラ列島、
うんうん、
あじゃない鹿児島のトカラ列島、
はいはい、
奄美大島の近くの離島、あそこにインターン行ってたけど、そこの中の宝島ってところも90人しかいなかったのが今130人になってるね。
うん、移住してきてるんですね、うん、
田舎の田舎で人口が増え始めてる、
うん、
これはあのちょっと世の中の流れがね変わり始めてるんですよ。でこの話の中に子ども食堂もある。
愛、はい、ちゃんはあの、ね、子ども食堂湯浅さんのきっかけにいろいろ活動を広げて、まあ、朝日新聞インタビュー受けたり
読売新聞こなでましたね、
はい、インタビュー受けたり、はい、
でもねこのね新聞の記事を見てくださって、この間テレビ収録で、はい、東野幸治さんが愛ちゃん記事見たよって言って、うん、俺もなんかあのやりたんやけどって言って、
いや
あのそれで
お手伝いしますよ。
あそうですか、はい、それでねあのなんかやりたいけどお店もないし、うん、何も時間もないからって言って、うん、ポケットからパッと現金渡してこれで今度 の, あの食費に使ってって言って、だから今度の時は東野幸治さんのこうバッと食事の会に、
東野幸治デーだ素晴らしい。
でもやっぱりみんなしたいけど、どうしていいかわからない人もまだいると思うし、
うんうん、
あの参加したいね、気軽にできるじゃないですか。
やっぱ顔と顔を合わせて、うん、なんか時間と空間共有しながら、
はい、
一緒になんかやっていくっていう場を、
うん、
みんな求めている、
うん、
それが
確かに、ね、
離島に現れたり、
うん、
子ども食堂に現れたりしてるんですよ。
なるほど。
だから体験型ツーリズムに人が集まるわけ、
うん
うんうん、あの CD 売れなくなってもロックフェスティバルとかジャズフェスティバルには人が集まるの。
あーはーはーはー、体験なんですね。
場を共有したい、
うん、
で体験時間空間を共有したい、
うん、
その感じは私ね随分世の中ちょっと変わってきた。
ちょっとこう閉塞感の方にこう向かっていきつつあるのがちょっと反転する兆しがちょっと今見えてきつつあるっていう。
そうなの、ね、そうなの。この話をまた大竹さんとしたいな。
次回にじゃあ大竹さんがいらっしゃる時にぜひしていただければと思います、
はい
ね、
はい、ありがとうございました、はい、大竹メンディッシュ、本日のゲストは社会活動家の湯浅誠さんでした。
ありがとうございました。
またお願いします。